そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、さよなかまだまだ、いろいろと慌ただしいですけれども、
うん、
慌ただしいという表現がいいのかなどうかな、この辺もねの言葉選んでいかないといけないと思うんですけども、はい、下平さん、
はい、
お仕事されてますよね。
うん、
仕事をしてるとね、下平さん、いろいろとね、大変なこといっぱいあると思うんですよ。
うん、
砂を噛むような思いをすることも多いと思うんですね。
うん、
時にはね、無然としたりすることもあるじゃないですか。
うん、
だけどもね、ま、仕事そのものはうまくいけば、まあ、御の字かななんていう風にね、思う時もありますよね。
うんうん。
さあ、下平さん。
はい。
下平さんはこの間、我々は言葉でいろんなことを伝えるポッドキャスターであると言いましたね。
そうですね。
あ、覚えてないな、あんまりこの人。言いました。そうですね。言ったんです。
なんかすごい嫌な予感がする
そうでしょう。さあさあさあさあさあ、今ね、砂を噛むような思いをすることが多いと下平さんおっしゃいましたね。
うん、
砂を噛むような思いってどんな思いですか、下平さん。
なんだろう、すごいジャリジャリする感じ。
あのね、それは本当に物理的に砂を噛んじゃってるでしょ。砂を味わっちゃってるでしょ、それは。これ、ね、砂を噛むような思い、砂を噛むようっていうのをね、間違って覚えてらっしゃる方結構多いんですよ。
はい。
毎年毎年ね、文化庁が国語に関する世論調査っていうのを行うんですけども、
うん、
そこでね、非常に多くの方が砂を噛むようっていうのを悔しくてたまらない様子っていう風にね、思ってしまってるっていう調査結果が出てるんですね。
はい。
砂を噛むようってね、本当はどんな意味だかご存知ですか？ジャリジャリはしないですよ。そこから来てるんですけども、
なんかすごい苦い感じがするんですけど、
下平地方の砂は苦いんですね。これね、砂を噛むよっていうのは無味乾燥でつまらない様子のことを言うんですね。
うん、
ついうっかりね、悔しいっていうのを砂を噛むよって言ってしまいますけども、
うん、
他にもね、無然としたりしますよねっていう無然、
うん、
さあ、無然ってどんな意味、
なんか仏頂面を作るような感じ。
そうですよね、なんかこう、うん、むすっとしてね、
うん、
腹立ててる様子をね、無然としてるなんていうふうに言いますけども、うん、違うんですよ。無然としてるってのはね、失望してぼんやりしてる様子、はぁーって言ってぼやーんとしちゃってるのを無然って言うんですって。
へー。
じゃあ最後の御の字ですよ。
うん、
御の字ってなんかこう、まあまあまあまあいいかっていうような感じしませんか？
はいはい、
違うんですって。これね、大いにありがたいいうのをね、御の字って言うんですってよ。こんな風にね、我々間違えて思ってしまっている、覚えてしまっている言葉ってのは結構あると思うので、
はい、
今回ね、ポッドキャスターとしてね、見つめ直してみようじゃないかと、
うん、
ただ単に我々の恥を晒すだけなんじゃないかと思いますけどもこの辺がね、そんな雑貨で上から行かないとこですよね。テレビなんかではね、この言葉はこんな意味なんですよとか皆さん知ってましたか？こっちが知らねえもの。ね、そこを皆さんと共有していくのがそんな雑貨店ですから。ね、はい、それじゃあ今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ、いらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
今日早速嫌な汗をかいている下平さん。ね、店長も同じなんですよ。どんどん我々の無知さ加減がね、世間に公表されていくっていう。 自ら大やけどしていくスタイル。じゃあね、意味を間違えて覚えてしまっていそうな言葉、
はい、
いくつか言ってみましょうか。まずはですね、うん、この辺は結構知ってる人もいるんではないかと思いますよ。情けは人のためならず。
はい、
さあ下平さん、これはどんな意味ですか。これね、結構ね、まあ、正しい意味を知ってる人もいるんじゃないかなと思うので、
うん、
ね、我々がね、あるいは下平さんがこんな意味でしょって言って外すと、違うよってね、皆さん、目なの、プレイヤーの前でね、ヘッドホンしながら、うん、あるいはスピーカーで聞きながらツッコミを入れてくれるんじゃないかと思うんですが、
うん、
さあ、情けは人のためならず。下平さんの中では、
情けをかけてはいけない。
情けをかけてはいけない。人間は非情であるべきだと。
うん。違う気がするけど、
もう今日からですね、ゴルゴ13下平と下平13って呼んでいきますね。これはですね、多くの場合そうですよね、あの人に情けをかけて助けちゃうとその人のためにならないじゃないかと、あまり甘くしちゃいけないよっていう意味で捉えてらっしゃる方多いと思うんですが、本当の意味はですね、人に情けをかけるのは巡り巡って自分のためにするためですよと。
うんうん、
人にね、情けをかけておくと、やがていつかその人から感謝されて、あるいはね、巡り巡って自分のためにプラスになりますよっていうのが、情けは人のためならず、人のためにかけるんじゃないですよっていう意味、自分のためにかけるんだと、
うんうん、
これがね、本来の意味なんですね、
はい、
さあこの辺はまだまだね、まだまだ知ってる言葉ですよ、
うん、
じゃあですね、この辺からいきましょうかね。劇を飛ばす。よく劇を飛ばすなんていうのはね、
うん、
こう応援するって意味で使うじゃないですか。
そうです ね、
みんなに劇を飛ばして、部下に劇を飛ばしてね、うん、活気づけてやるなんていう意味でね、
うんうん、
これ違うんですよ。
違うの？
自分のね、考えとか意見っていうのを広く人々に知らしめて同意を求めることを劇を飛ばすって言うんですって。もう完全に和田はね、勘違いしてましたよ。劇を飛ばすってのはね、あの尻を叩くような意味でね、
う
ん、
そう
頑張れっていう意味だと思ったらば違うんですね、うん、みんなこういう考えを俺は持ってるんだけど同意してっていう、いいね求むみたいな感じですね。
そっか
そういう意味なんですって。それからね、これも僕はね、完全に間違えてましたね。敷居が高い。敷居が高い。敷居が高いっていうと、
うん、
なんかお店とかでね、雰囲気がこう高級すぎて入りにくいなっていうのを、うん、敷居が高いなんていう風にしてね、思っちゃうじゃないですか、うん、違うんですってよこれ、
え、
さあじゃあ下平さんはどんなところが敷居が高い。敷居があるぐらいですからね、まあ基本的にお家ですよね、お家とか店とか、
うん、
どんなところの敷居が高くなってしまいますか。
なんだろう、場違いな感じ。
場違いな感じ、
うん、
場違いといえば場違いなのかな。あのね、その家の住んでる人とかね、まあお店でもいいんでしょうけども、そのお店で、はいはい、その家に住んでる人に対して相手にね、不義理なことをして悪いことしちゃって、
うん、
でその人のところを訪れづらいことを敷居が高いって言うんですって。
お
ー、だから自分でね、生きづらくしちゃって、なんかね、こう顔向けできないような、足を向けづらいようなことをするんでしょ
う、うん、
でその人の元家を訪れづらいから心理的に敷居が高くなってしまっているのを敷居が高いって言うんですって、
うんうんうんうん、
だからね、高級すぎて入りにくいことを敷居が高いというわけではないんですね。
違うんだ。
だからですね、逆に捉えていきましょう。下平さん、
はい、
どんな高級店であっても敷居は高くはないんですよ。
うん、なるほど。
だって不義理なことしてないわけですから、
うんうん、
まあ、してなければですけどね、
うんうん、
どんな高級店であろうと堂々と我々はね、
はい、
入っていっていいわけですよ。
うんうんうん、
まあそれを許してくれるかどうかは相手のお店次第なんで分かりませんけれどもね、
うん、
そういうのが敷居が高いなんですって。それからね、あ、この辺はね、意外と知ってらっしゃる方多い。
うん、
うがった見方をする。うがった見方をするとね、なんていう風にしてかなり多くの人が使ってると思いますよ、うん、なんかちょっと斜に構えた見方っていうかね、
うんうんうん、
疑ってかかるような意味でうがった見方をするなんてことを言いますけども、
うん、
これも違うんですね。あの、うがった、うがつなんですね。まずはうがつってどういう意味かご存知ですか。
うがつ、
雨だれ、石をうがつ、水滴、石をうがつなんかのうがつ、まさしくこのうがつです。うがつってね、穴を開けるって意味なんですね、
うんうんうん、
で うがった見方をする、穴を開けた見方をするっていうことなので、
うん、
こう普段は見えないような、隠されてるような、あるいは見ることができない、透過することができないようなもの、物事のね、うんうん、真相を見抜くとか、
うん、
細かいところを指摘するっていうようなのが、うがった見方をするっていう言葉なんですね。なので決して悪い意味でね、こう斜に構えてとか嫌な見方をしてっていう意味ではないので、
うんうんうん、
ね、本来は真相を見抜くっていう意味で使っていきます、
はい、
それからね、これも結構間違えちゃうと思うんだな、雨模様。
はい、
さあ下平さん、雨模様ってどんな模様どんな模様
雨
水玉模様とかではないですよ。雨模様です、今日は一日雨模様ですなんていう風にね使ったりするじゃないですか。
うん、雨が降ってる様子というか、
そんな感じですよね。雨降ってますよね、うん、雨模様っていうと、
うん、
違うんですね。よく使っちゃうのは今おっしゃったように、小雨がね、まあ、雨が降ったり止んだりしている、もう雨降っちゃってるんですよね、
うんうんうん、
こんな様子を雨模様って言いますが、これね違うんです。雨が降りそうな様子、
へえ、
まだね降ってないんですよ。これに近いのってね、小春日和なんてのがありますね。小春日和なんていうと、春の日差しがね届いていて暖かい様子っていう春の感覚がね、うん、ある方いらっしゃると思うんですけども、
う
ん、でもね、小春日和っていうのは本来は冬に使うんですね。
お、
冬なんだけど春みたいに暖かい日差しが届いてるっていうのを小春日和って言いますので、この辺もね、雨模様と並んでよく間違えてしまうんじゃないでしょうかね。
うんうんうん、
他にもね、例えばね、あー下平さん、このね、そんなに雑貨店に出演していてこんな思いをしたことがあるんじゃないですか。煮え湯を飲まされる。
煮え湯、まさに今じゃないですか。
煮え湯今飲まされてますか。
さあ、 いろいろ暴露してますよ。
これお互いね、先を争って煮え湯を飲んでるような気がするんですけども、でもね、これどんな意味だと思います本来は。
だって煮え湯って結局熱湯でしょ。
の熱湯ですよね。
やけどしちゃうってことじゃないの。
ですからこれひどい目に遭わされるっていう意味でね、
うんうん、
多くの場合使ってると思うんですよ、
はい、
ところがね、正しい意味は信頼していたものに裏切られる、
うん、
多くの場合ね使ってしまうのはこう敵対してる人間とかね、あるいはこう、うん、嫌いな人とかね、
うん、
こっちに悪意を持ってる人間にひどい目に遭わされるのを煮え湯を飲まされるなんていう風にして使っていきますけども、元々の意味はね、信頼していたものに裏切られる場合に煮え湯を飲まされるって使うんですって。
へー、
だからおそらくね、この、ま、そんなこいつは自分にねグラグラと煮えたぎったお湯なんか出してこないだろうと、だから信頼してスッと飲んでしまったらば、
うん
うん、あれこれあっちいぞというところから、信頼していたものに裏切られることを煮え湯を飲まされるって使い始めたんだと思うんですね、
うんうんうん、
まあ、我々の場合はね、どっちにしても正解ですよ。
え
しょっちゅうひどい目にお互いに合わされるって意味でも合ってますし、ね、お互い信頼はしてるじゃないですか、
うん、ね、まあまあ、
この人と組んでれば大丈夫と、にもかかわらずよく裏切られるでしょ我々どちらの意味で使っても大丈夫っていうね、非常に汎用性の高い番組、そんな雑貨店
怖い怖い。
だからこれからはですね、煮え湯を飲まされるっていう言葉は、
はい、
そんな雑貨店に出演するっていう言葉にね、
お
変えてもいいんじゃない、ひどいんじゃないかな我々。
あんまり印象良くないですよ。
良くないですね。どうしましょう、ギスギスとしてきましたよ。じゃあ同じね、こう煮え湯、煮ちゃうところでいきましょうか。
はい、
煮詰まる。
煮詰まる、
よく使いますよね、会議中とかね、
うん、
どうも煮詰まってきちゃったなとか、よく行き詰まる、
うん、もうさちも
そうそうそうそう、もう行き止まりとかね、
うん、
もう動きが取れないよっていうのを煮詰まるって言いますけれども、本来の意味は全く違うんですね。本来の意味はね、全くもう逆って言ってもいいのかな。我々普段使ってしまうのは、煮詰まるって使うと、もうね、出口がないような、そこから先進めないような感じで使いますけども、正しい意味はね、十分に議論して意見が出尽くして、結論の出る状態になることを煮詰まるって言うんですって。だから、誰かが今後ね、会議で、 煮詰まったなって言ったらば、はい結論どうぞと振ってみる。多分ね怒られると思う。煮詰まったって言ってるだろね。あの正しい意味で使え、まあもちろんね正しい意味で言葉っていうのは使っていくのがいいとは思うんですけども、うんうんうん、正しい意味で使ったからといってね、うん、じゃあ正しいねって褒められるわけではなく、むしろね、
はい、
魚ですることもありますので。以前そんなこともありましたね。ある首相がねオリンピックの選手に対して言葉ないですかって記者から聞かれて、せいぜい頑張ってくださいって言っちゃってね、正しい意味ではせいぜい頑張る、せいぜいっていうのは精一杯って意味なんですよね、
うんうんうん、
だからねその首相は精一杯頑張ってねって意味で使ったんですけども、うんうん、あの世間一般の方記者も含めてあんまりそのせいぜいの本来の意味を知らなかったので、
はいはいはい、
せいぜい頑張れとはどういうことと。かなり炎上しましたけれども、
うん
ね、まあ、まあまあまあまあお互いに、ね、正しい意味を知って本来伝えたかった意味あるいは正しい意味っていうのを知って使っていくとそういう軋轢も生まれませんので、
はい、
ね、まあ勉強しておくといいんじゃない。その意味でね今回ね勉強になると思うんですよ。じゃあもう一個いきましょうか、うん、
はい、
そういった意味ではこの言葉世間連れ、
世間連れ、
世間連れって世間の主な考え主流になってる考えからずれちゃってる外れてるって意味で使いませんか。
うん、使う。
違うんですねこれね。世間連れはね世間で揉まれて、うん、ずる賢さを身につけている様子。
うん、
どっちにしろまああんまりいい意味ではないですけども、
うん、
ね、お前の考えずれてるよっていうんではなくってずる賢いねっていうのを世間ずれっていう風にして言うんですね。
うん、
ね、こんなのもねしっかりと意味分かって使っていきましょう。
うん、
それからねよくこれもねよく間違えちゃってますね。すべからく、
うん、
なんとなくねすべからくっていうとすべっていうところからすべてとかね、
うんうん、
みんなって意味で使っちゃうでしょ、
うん、
ところがねこれは違うんですね。当然とか、
うん、
ぜひともって意味なんですね。すべからくっていうのはすべきっていうとこから来てるんですよ。なのでそうそうそう当然ですよ当然するべきですよねっていう意味ですべからくっていう言葉が来てますのでみんなって意味ではないです。それからねよく間違えるのが触り、
うん、
これあの話の話とかね物事の最初の部分をね今日は触りだけとかって言って言うじゃないですか、
はい、
全く違うんですね。触りってね話とか物事の要点、むしろ中心になってるところを触りって言うんですね。
へえ。
なので今日は触りだけって言ってイントロだけやって終わっちゃうと、
うんうんうん、
おいちょっと待てと、うん、本来の言葉の意味を知ってる人からするとちょっと待てとそれは触りではないぞと、うん、なってしまいます。あ、ね、それからねあこの言葉はねそんな居酒店を代表する言葉として
はい
お伝えしておかなければならない。
お
古速ね、もうそんな雑貨店といえば古速。さあこの言葉は一体どんな意味でしょう下平さん。
多分私が思ってるのと全然違う気がする。
さあそんな雑貨店をどう思ってるか次第ですよ下平さんが。
だって古速っていうイメージってなんかずる賢いとかそんな感じじゃないですか。
ほうほうほう、そんな雑貨店のことをずる賢いと。
うん、
店長のことをずる賢い人間だと、うん、あ、力強く皆さんいいですか。これがですね煮え湯を飲まされる状態ですよ、ね、えこうやって実例とともにお送りしてますよ。そうですね、古速ってねずる賢いとか卑怯とかって意味でね使ったりするじゃないですか、
うん、
でもね本来はね一時しのぎって意味なんですって、うん、まあどっちにしろ正解ですよそんな人が。ずる賢いって意味で使ってもね一時しのぎと、
うん、
毎週毎週ね一時しのぎの話題を送っていますからね。じゃあもうちょっとねこの方向性変えて、
はい、はいはい、
言葉自体間違えて使ってしまっているもの、
お
例えばね、
うん、
上を下への大騒ぎ、
うん、
これが正しいんですね。上を下への大騒ぎ、
はい、
これよく上へ下への大騒ぎとか、
うんうんうん、
上や下への大騒ぎって使ってしまったりしますけども、まあ、意味はね大騒ぎだよってことで、うん、てんやわんやしてるよとか大変だよっていうことで、はい、意味は皆さん大体合ってるとは思うんですけども、
うんうんうん、
言葉の使い方自体ね言葉自体本来は上を下への大騒ぎと使います、
うんうんうん、
こういった言葉が他にもありますのでね、 例えばね、有名どころではね、おめえ挽回、
はいはい、
これ間違ってますよね。
うん、
おめえを挽回してはいけません、取り戻してはいけません。
そうそうそう、逆に悪くなっちゃう、
ね、それは恥の上塗りですので。おめえは返上をするものです。
はい、
おめえ返上ね。それからね、押しも押されぬ、これはね、うん、とっても私惜しいんですよ。押しも押されぬではなくって、押しも押されもせぬが正しいんですね。まあまあまあ、パパッと言っちゃってる分には気づかないと思うんですけども、
うん、
押しも押されぬではなくて、押しも押されもせぬっていうのが正しいそうです、うんうん、それからね、采配を振るう、
うん、
これ正しくは采配を振るなんですね。
ああ、なるほどなるほど。
采配っていうのは棒の先端にね、うんうんうん、あの布がパサパサパサっとついている、うん、あれを采配と言いまして、
はい、
これを振るうんではなくて、振るブンブンって振るのがね、采配、うんうん、を振るなので、うんうん、本来は采配を振るうではなくて、はい、振ると使います。
はい、
それからですね、これはね意外でしたね。
ん、
間が持たないって使いませんか。
うん、使う。
なんか彼とは話が弾まなくて間が持たないよ、なんていうふうにしてね。
うん、
これ間違ってるんですって、吉本平さん。
え、
正しくはね、間が持てない、
持てない、
間が持てないって使うんですって本当は。
へ
え、こういった言葉をね、我々は片っ端から間違えて使っているような気がしますので、
うん、
ね、まあ、いちいち指摘するのもね、角が立ちますし、うん、ね、人から指摘されることもなかなか少ないと思いますので、まあ、自ら勉強して、うんうん、我々もね、人のこと言えませんので、
うん、
自ら勉強してこの辺の語彙力を高めていきたいなと思っております。
はい、
そういうわけで下平さん、
はい、
ね、無知さ加減をさらけ出してしまった二人組ね、二人で大やけどですよ、うん、こいつら何にも知らねえなって今リスナーさんに思われてるんじゃないだろうか、そんなことも知らんかったのかと、
うん、
ね、知らない、知らないことがたくさんあるから人生って面白いんですね。さあ、綺麗にまとめた。今日はですね、ちょっとですね、メールをご紹介してみたいなと思うんですよ。
はい、
じゃあですね、この方はですね、読まれたくねえなと思ってるんでしょうね。読みますよ。
はい、
ロビンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。和田さん、和田店長、下平さん、漫画家のロビンです。読まれるつもりのないメッセージがいつも読まれるのでドキドキしております。今日も読みますよ。ラジオ内で催促、いや、もといお伏せの言及がありましたので、まずは告知ながらチャリンさせていただきました。当方もコロナの影響で出版社内の企画が今ストップしており、今後どうなるか未知数ですが、遠くないうちにもうちょい大口のお布施をし、改めて正式な告知を依頼できるよう頑張ります。ちょっとここでですね、我々からのね、話をしておきますけれども、
はい、
このロビンさんという方、はい、漫画家さんなんですね。
はい。
で、以前、こんなことやってましてっていう風にしてメールいただいて、
うん、
その時にね、そんないいプロジェクトではご寄付を募っておりまして、
うん、
このご寄付っていうのがね、我々の運営費用になるんですけども、
はい、
それはですね、そんないプロジェクトのホームページに行っていただくと、ご寄付のご案内お願いっていうところがありまして、
うんうん、
そこを押していただくとね、ご寄付がしていただけて、で、ご寄付いただくとですね、はい、我々にね、メッセージを読み上げさせることができるという、
うん、
ま、CM 枠を買い取ることができるみたいなね、
はい、
感覚でいていただけるといいんですが、
うんうん、
で、そこで、やり方わからないんでっていうメッセージをいただいたのを先に紹介するっていうね。はい、で、ご寄付お待ちしてますよっていう。こうね、ご寄付を強要していく。これをね、ゆすりと言いますよ。ね、そうしたらですね、ロビンさん、律儀なんですよ。本当にね、早速ご寄付いただきまして。
はい。
ね、でも、ありがたいですね。遠くないうちに。
うん。
もうちょい大口のお布施をするっていう風にしてね、
うん、
いただきましたので。
宣言していただきましたよ。
ねえ、もう、やっぱね、人って宣言したことに向かって努力していく。これ大事なことだと思うんですよ。
うん、うん。
ね。ですんで、ロビンさんお待ちしてますよ。ロビンさん他にもね、メール本文ありまして、はい、ありがたいんですよ。こんなことね、書いてくださってるんです。ここで言うのもなんですが、この情報量とクオリティ、トーク力の三拍子が揃い、毎週番組を配信している、そんな居酒店はすごいです。星の数ほどポッドキャスト番組はあれど、この三拍子がちゃんと揃っている番組は、放送局レベルじゃないと、そうはないですね。さらに、放送局番組のようなクオリティにもかかわらず、放送局がまず扱わない内容を、店長の思いつきでどんどんとやっているところが最高です。チェコの回では、オープニングから他番組を乗っ取るような下平さんの番組コールも、良かったです。これからも放送を楽しみにしております。ではでは、これにて失礼します。といただきました。
ありがとう
ございますと言っていいのか、ね、思いつきでどんどんやってると。
店長の思いつきで。
うん、痛いところを疲れたぞ。
思いつきで。店長の思いつきで。
思いつきですよ。ね、そして他番組を乗っ取るような何のことだっていう方はですね、そうですね、
言わされましたからね。
そうです、下平さんすらわからないんですから、ね、何のことだって思う方はですね、過去回を聞いていただいて、
はい、
お、なんだこれ他の番組のオープニングじゃねえかっていうところがありますので、それを聞いていただければと思うわけなんですね。じゃあね、そういったメール、それからね、我々のねメッセージ、
はい。
ね、寄付しましたんで、このメッセージをっていうのと一緒にね、お送りいただけるとありがたいので、
はい。
そういったメッセージの宛先を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には、通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、じゃあもう一通ですね、メールをご紹介しようと思うんですが、はい、ラジオネーム山の中の管理人さんからいただきました。
ありがとうございま す, います。
和田店長下平さん、お久しぶりです。山の中の管理人です。うちの施設も4月25日から営業開始予定でしたが休業となり、なんだか暇な4月を過ごしております。この春普通自動二輪免許を取る予定が自動車学校も休校となってしまいました。気分だけでも味わおうとツーリングマップを求め本屋さんに行ったわけですが、レジを済ませた本は当初求めたものと異なり、サスペンションの神様国政久夫さんの営業版が高速道路をぶっ飛ばせる理由1、2でした。そして帰りの道中で気がついたオーディオブックの期限切れ間近のポイント、気になる観光をダウンロードしてました。どうやらだいぶ和田店長に毒されているようです。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、はい、国政久夫さんの営業版が高速道路をぶっ飛ばせる理由。これはですね、はい、最近、国政久夫さんっていうね、本当にサスペンションの神様。うん、もう自動車界のですね、神様ですよ、
うん、
この方に私インタビューしてまいりまして、この方がお書きになった本がありまして、これが書店にあったんですね、はい。運命の出会いじゃないですか、世の中の管理人さん。ね、それを買ってしまったと。それから帰りの道中で気がついたオーディオブックの期限切れ間近のポイント、我々オーディオブックでもね、うん、有料配信しておりまして、
はい、
そこで、この後つくんですけども、おまけ部分といいますかね、
うん、
有料版限定のオーディオブック限定の部分がありますんで、
はい、
そこをお聞きになるにはオーディオブックに登録していただいてと、
うん、
ね、そんないプロジェクトのホームページを通じて登録していただくと、なんと2ヶ月無料で聞けますからね。
はい、
で我々の番組だけでなく、そんないプロジェクトの番組だけでなく、さらには、うんうん、ありとあらゆるものが、
うん、
ね、小説の朗読とかね、
はい、
まあ、いろんな本の朗読を無料で聞くこともできますので、2ヶ月間無料でね、うんうん、聞いてみるといいんじゃないでしょうか、 で、それからですね、気になる観光っていうのがね、出てきましたけども、
はい。
これはですね、オーディオブックの無料購読っていうのでは聞けないんですけども、単品販売っていうのをしてましてね、はい、
うんうん、
そこで、そんな居酒店の特別版っていうのをいくつか配信しておりますので、
はい。
その中にある気になる観光、和田が、観光地に行って、あるいは観光地とは限らないんだけれども、
うん。
いろんなところに行って、こんなことをやってきましたっていうのをね、和田と一緒に観光気分になれると。うん、
はい。
まあ、じゃあ最近のやつ何ですか？ナンバー2は丹沢大山ですか？
うん。
そうで、和田と一緒に温泉に入った気分になれるっていう、うん。うん、誰得っていうね、やつもありますんで、まあ、気が向いたらよほどコアな方はね、
うん。
まあ、なかなかね、外に出られないよって、こういうご時世でもありますが、それを決して狙ったわけではございませんで、もともとやってましたんでね、この企画。
うんうん、
病気してるとかね、体弱くってとか、うん、足が不自由でとかって言ってね、なかなか遠出できないんだっていう人はね、こういうの聞いて行った気分になっていただければと思いますし、
はい。
他にもですね、そんなプロジェクトでは、文字のブログ、先ほどね、はい、下平さんのご紹介にもありましたけども、ゆうなさんが書いてらっしゃる文字のブログがありまして、
はい。
このブログを書いてるゆうなさんの声をね、
うん、
聞くこともできるんですよ。
はいはい。
そんな雑貨店の特別版で、ゆうなさんの声を聞くこともできますんで、そちらは、特別版ですんで、単品販売となっておりますんで、はい、それをお聞きいただければなと思います。
うん、
さあさあさあ、じゃあですね、この後つく、オーディオブック限定版ですけども、
はい、
もう一つね、言葉に関しての話題。
お、
言葉ってね、
うん、
いろんな言葉、語源があるじゃないですか。
はいはい。
この語源がね、また面白いんですね。
お。
例えばですね、下平さんに関係がありそうな言葉っていうと、
うん。
ヘナチョコ。
ヘナチョコ？私が？
あ、違うんですよ。違う違う違う違う、怒ってる怒ってる怒ってる。違う違う違う違う違う。下平さんがヘナチョコだって言ってるんではなくって、下平さんに関係のあるところからこの言葉は生まれてます。
え？
それからね、もう一個ね、チンタラ。あれ？これもまずいな。
違う違う違う。私が？
違う、下平さんがチンタラしてるってことではなくって。なんでだろう。下平さんにね、関係する言葉ってね、下平さんに語源が関係してる言葉ってこういう言葉になっちゃうの。チンタラ。これもですね、下平さんに関係するところから生まれてますので、あれやばいな、この後。この後はですね、できれば、ね、平和に語源の話をしたいんですけども、どうもね、ボスッとかバキッとかっていうね、下平さんが和田を殴りつける音が聞こえているとしたら、それはそれで、ね、
うん。
ね、めったに聞けない話になりますので、お楽しみにしていただいて。ね、オーディオブック限定版ではそんな話をしていきたいと思います。それでは、はい、iTunes 版無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。いや、狙ったわけではないんですよ、本当に。たまたま本当に。いや、ね、メモを取ってあるんですよ。
うん。
そこにね、下平さんってこう書いて、丸ってしてあって、うん、その下にね、言葉がいくつか並べてあるのに、違うんです。だから、
うん、
本当にたまたまそうなんです。
へぇー。
よし、今日は有料版はなし。それが、店長の声を聞いた最後でした。